TMN
夢かな放送局。
この番組は役者声優ナレーターと夢に向かって日々奮闘中の3人がお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは
滝沢純、
西脇圭と、ゲストに前回に引き続き志保さんと山本しおりさんをお迎えしてお届けします。
よろしくお願いします。
はい、なんか新鮮な夢かな放送局アイドルコールがなんかいつもとなんか4人っていうのもあるんだけど、熱いって思った。そうか、熱いなって思って。
私ちょっと声高めにしてみました。
分かれたんだ。
でもダメかも。
違う、これね、今回初めて聞いた人、おっこんな感じか
違うよって
面白いね。
面白いね、
面白かったですね。はい、引き続きゲストに来ていただいております。お二人、イエイ、
よろしくお願いします。
ゲストにお迎えしている、こちらの配信日が5月19日からですね、
はい、
で19日が別に5月がどうってわけじゃないんですけど、19日、毎月19日がトークの日、10と9だから、
おートークの日。私なんかこれ、うん、今急に思い出したんだけど、うんうん、昔某電話会社の CM で使ってたよね。
え、そうなの？
使ってた使ってた。トークの日、
うん、あ、電話で喋りましょうということで、う
ん、あのね、
ああそういうことか。
今割と人気の若手女優さんがメインキャラクターでやってたのを今ふと思い出しました。
トークの日、うん、そんな、え、何年前ぐらい？
そんなにそんなに昔じゃないよ。だって
知らない。
そう、その子今でも売れ、可愛いよ、可愛くて売れっ子よ、
うん、
昔髪長かった、今短い。
あ、
え、ね、
日焼け止めの CM 出てます。
え、分かんない。
分かった、
うん、あ、分かった。
結婚した
してない、してない、してない。
あれ、なんか違う人を思って
る。沖縄県、沖縄出身かな。
え、ますます分からなくなった。
沖縄だと思ったんで、違ったかな。まあ、それはいいや、トークの編集を、
はい、そうだね、その CM がもう気になってしょうが、
後で話す
トークということで、トークって言えば、まあ、私たちね、喋、はい、る仕事をしております、はい、ナレーターさんとかもフリートークとかを求められることってあるんですか。
あるある。
あるんだ、
う
ん、
あるある、うん、
フリートーク得意、
苦手かな。
顔が
顔が苦手な顔なの。
ナレーターさんって結構与えられた原稿をきっちりお伝えするっていうイメージがあったので、あんまりフリーに喋るっていうイメージがなかった
んですけどね。
でもやっぱり、あ、でもラジオとか、
そう、ラジオ、
あ、そう、
ね、ラジオの DJ とかもナレーターさんのお仕事になるんですか。それを一緒にやる人もいるのかな。
ナレーターでやってる人もいる。
あ、うん、まあ喋り、まあね、うん、声優でも何でも喋れたら、うん、
それとも DJ でしょ。
そう、 DJ だから、うん、DJ だったらまあフリートークあるけど、
DJ というかパーソナリティだとまたちょっと違う。
そ
っ
か、
そっか、うん、なんかいろいろなんだな、うん、まあトークの日ということで、はい、今日もトークを頑張っていきたいと思います。
はい、
というわけで今回はね、お二人をお迎えして頑張っていきたいと思います、はい、では夢かな放送局スタートです。 この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さて、はい、ナレーターのお二人をゲストにお迎えした第2回目、
は
い、前回も結構ね、いろいろお話聞かせていただいて、もう喋れなくてね。
おー、ね、なんかすごいさ、目の前にいるのに、うん、おーいって言われました。
最初はもうめちゃめちゃ緊張してて、
ね、なんか引きこもるよね、
はいはいみたいな感じ
で。まあでも後半は結構
ちょっとね、
ちょっと慣れてきた、
のびのび喋ってきた、うん、今回2回目となればもう、
うん、もう余裕余裕余裕さ、
めっちゃ良かった慣れた。まあ、今までゲストに呼んでたの、うん、ゲストさんに来ていただいてたのが結構役者、舞台役者だったり、うん、声優を目指してる子だったりするのが多かったので、うん、結構ナレーターさんって初めてなので、うん、どんな感じなんだろうと思って、まあ、打ち合わせでもいろいろお話聞かせていただいたんですけど、
はい、
ナレーターをまあ目指そうと思って、ね、しかもお勉強を始めてお二人とも5年ぐらいって言ってたじゃないですか、うん、ということはそれぞれ社会人経験を積んでからナレーターになろうって 始めたんですよね。 そうなんです。それがなんか役者とか声優って結構昔からなりたくて、学生時代から学生演劇をやってて、うん、アニメが好きでみたいな感じで目指す人がすごく多いので、うん、ナレーターさんって逆にどっから入るんだろうって思って、うん、どういうきっかけで目指されたんですか。
私、うん、アナウンサーになりたかったんで。
あ、そうですよね、一問一答でアナウンサーになりたいって。
そうなの。
それはもうちっちゃい時から、
ちっちゃい時から、もう小学校の時からアナウンサーって思ってた。
ブレてないね、
ブレないね、
すご
いね。
そうなの。
え、他になんか浮気したりしなかったんですか、やっぱこれが。
アナウンサーが良かった。
あ、ずっとアナウンサー。
何を見て。
テレビじゃないかな、やっぱ やっぱ
ニュースを読む人に、ニュースキャスターを目指してたってことですか。
ニュースキャスター。
へー、まあ、花形職業ではありますよね、女子アナって、
まあね、かっこいいよね。
そう、でもああいうキャピキャピじゃなくて、
あ、しっかりちゃんとした
NHK みたいな、
夜のニュースを読みたいみたいな。
あ、じゃあ本当にニュースキャスター、
じゃ結構ガチバラエティの司会をやるみたいな、そういうキャッキャされる感じではなくて。
ではな
くて、ちっちゃい。え、それをやりたいなって具体的に考え始めたのっていくつぐらいの時ですか。
なんでだろう。でもいや、やっぱり小学校も私が大阪にいる時からだから。
あ、そうなんだ。じゃあ本当に
本当に初期、
そんなにブレないのもすごいな、
ね、小学校の時になかなか、
ねまあ、アナウンサーになりたいとか、ね、
なんでだろう、
アナウンサーって結構がっちりした職業だから、逆にちっちゃい時ってもっとふわふわした
い。だから歌手になりたいとかだったらまだなんとなくあれだけど、
でもなんかやっぱ喋りたいんだけど、
喋る仕事をしたいけど、そういうなんかキャッキャした感じではない、浮ついた感じは嫌だと。
え、子供の頃あんまキャッキャしてなかったの。
してた、
してた、
してたけど、してたけど、
してたけど、
けど、まあどうせ喋るならちゃんと喋りたい。で、多分子供だからちゃんと喋る職業っていうのが、
アナウンサー
しか知らない
で、なんかテレビでニュースを読んでる人がかっこよく見えたのかな。はあ、でアナウンサーを目指し、
目指すっていうか、まあそうなりたい
なりたいなって思って学生時代を過ごし、学校卒業して、
アナウンサー学校とかは、
アナウンサー学校行かなかった。だから行かなかった。もう自分がその大学、うん、高校卒業して大学行った時に、うんうん、この大学じゃダメだって思った
やっぱアナウンサーって大学で
しかもだから、うん、もう無知だから曲アナしか知らないんですよ、うん、その場合フリーアナウンサーという職業があるということ
を。でも少ないよ、昔、
昔はそんなになかった、
う
ん、
知らなくて。
もうじゃあアナウンサーになるんだったらもう有名な大学に行って、すごい競争率を勝ち抜いて有名なテレビ局に所属しないと、入社しないといけないっていうのがあって、それこで諦めた。
そこでもう無理じゃダメだって思ってそうなんですよ。それで、まあ、うんうん、じゃあ代わりに何ができるかなって、うんうん、じゃあ声優だったらできるかなみたいな。
お、あ、声優。
その頃は声優して、声優って、
アナウンサーを諦めた次は声優へ。
アナウンサーと声優しか知らなかった
喋る仕事が2つだった。
でも他に何があるかって言ったら分かんないよね。
まあそうだね、女優ってなるとちょっと違う。
女優違うし、ナレーター。
あ、じゃあ演劇は全然考えてなかったんだ。
全然考えてない。
でも声優ってお芝居をするじゃないですか、
ね、
で, もでもナレーションをするから、
声優さんがナレーションするから、
ナレーションをする人、喋ることで、ね、ニュース原稿のような原稿、アナウンス原稿のようなのを喋れる職業というと、アナウンサーがダメなんだったらじゃあ声優やろうということで、声優養成所に入った、
はい、ちょっと入りました。
お
で、そこって試験あるところ。
試験あって、あ、ちゃんとだから漢字の読みとかも、うん、すっごい覚えてるのが、うん、老舗と書いて老舗と読む。
あ、
うん、あ、私国文科だったんですけど、うん、老舗って読んで読んで、うん、もう国文科なんだから、うん、これぐらい読めるようにならなきゃダメだよ。
怒られた。
怒られました。けどまあ受かったんですよ。
でも受かってから教えてくれた、うん、それは読めるわ、
まあね、
なるほど。で、声優養成所で勉強を、
まあ、勉強を始めました。始めましたが、はい、やっぱりもうなんかやっぱりあの芝居が中心だったんですよ。
まあ、声優の養成所だと結構最初にやらされるのは、まあ発声とか表現とかで、あとはまあ舞台稽古みたいなのをさせられますよね。よくよく
普通に、
まあお芝居ですね。ナレーションはめったにしないですね。
しないです。全然しなかった
養成所では、
うん、え、そこって何年間で。
多分2年間で、2年間、そう卒業っていうか、内容がなかったんでしょうけど、そうで、まあしばらく経ったらそういうちゃんとあの私がやりたいようなナレーション、うん、の勉強もあるかなって思ってたけど、う
ん、なかった。
なかった。で、その後、うん、あの、その芝居が、うん、もう先生がその配役決めるんですよ。
うんうんうん、
その配役が主役じゃなかった。
私
主役
がやりたかったんですか。なぜ
なら主役が一番やっぱり喋るし、はい、
たくさん喋りたかった、
たくさん喋りたい、やっぱり、う
ん
うん、そう
主役じゃなかったら何だいって
そうで、やっぱりその主役やるような子はその声優界に求められてるような、こう可愛い、可愛らしくて、そう、もう声も高くて、う
ん、可愛い声だったんですね。
そうで、私はだからこの声優界では求められるのかもって
声だけ聞いてると結構声優っぽくもあるなって、ね、だから声優の養成所行ってたって言ってもね、あ、なるほどなって思ったんですよね。いや
でも求められてるのがもう全然違った。
あ、違うんだ。
まあ、でも確かにキャピ声じゃないんだよね、うん、明るくて陽気な声だけど、
あ、確かに、まあ、うん、ヒロインとか
いう、そう、あの萌え系の声かと言われればそうではない。
萌え系
じゃないよね。
わかんねえわ、
わかんねえ。
で、そう、高い声ずっと喋ってないと喉仏が下がるから、うん、あ、女性もなんか魅力ないとか言われて、
そこまで言われちゃう、
そんなこと言われたんだ。
だからもうなるべく高い声で話すように。
あ、高い声を強制させられるんですね。
そうそうでした。まあ、そこは、う
ん、まあ、いろんな要請、実際私はそのことは言われたことはないんですけど、あ、まあ、多分学校にもよるんだろうなって。
それでなんかちょっと
なんか声優ってって思っちゃった。ごめんなさい、なんか声優としてごめんなさいね。いろんなところが
ありますよね。
相性っていうのすごい大事なの。そこで、まあ、声優はちょっとないかなと思っちゃった。で、
で、まあ、ジャムは諦めて、うん、諦めて、まあ、普通に就職して、
う
ん、お仕事始めて、で、まあ、やっぱりお仕事してるとそれなりにお金も稼ぐようになるから、うんうんうん、でふとした時にあれ、私もう一度できるかもって、うん、なんか、あの、
え、それはなんで急に、お金貯まったから、違うよね。
お金貯まった、
うん、そう、なんか今お給料の話いきなり出てきたから、
うん、いやいや、でもこれそれ学校通うのにお金もいるし、まあね、そういうのは
ただじゃないからね。
う、うんうん、あとなんか生活的に、ま、実家から一人暮らしを始めたとか、
環境もちょっと変わって、
そう、ちょっと変わって、
あ、じゃあ声優の養成所に通ってた時は実家から、
実家からだったから、まあ、ものすごい遠くて2時間ぐらいかかって、
まあ、そんだけ時間かけてお金もかけて行ってるのに私のやりたいことじゃないってなる。
しかも主役じゃない
からね。主役じゃないからね。
で、まあ、普通にお仕事、普通にお仕事されてた期間って結構長い。
結構長いですね。で、まあ、今もしてますし、
うんうん、でも何もしないで普通の OL さんをして
て、そうですね。で、まあ、そのうち結婚するんだろうなと思ってたんですよ。そしたら、
ご結婚はして、
結婚はしない、
あれ
あれあれ
あれ
あれあれ、
いやいや、そう、いや、はい、別に、あのね、そうね、まあ、そこはいろいろあるじゃない。
そうですね、まあ、ちょっと深く、そういう話はやめてください。
そこは、まあ、結婚もしない、まあ、身軽に、今なら身軽にできるし、
いろいろ動ける
な、しがらみもないし、お金もそこそこあるし、自由感も自分で自由に作れるし、となった時に、じゃあもう一回やりたいことやろうとか、で、アナウンサーじゃない、ナレーター、
ナレーターって、
アナウンサーもう一回考えなかった、
考えなかった、
うん、それでナレーターになったのはなんでなんでしょうかね。
いや、やっぱり、ま、なんだろう、なんでだろう、アナウンサーってどうしても顔を見せるイメージがあって、あ、
顔出し、そうですね、まあ、テレビに出ますから、
出ますよね、まあ、テレビじゃなくてもなんかどっかで司会やるにしても、
あ、顔出し嫌だった、
顔出し、だって顔は出し、いや、うん、嫌かな。そう、あと、なんていうの、そこでやっぱりランク付けされたりとかするじゃないか。
顔で選ばれたくないと。なるほど、まあ、声だけで、喋りだけで行きたいと。
う
ん
う
ん、
そうな
で、慣れたい。で、その頃にはもう慣れたという職業があるということが分かったって、その長い人生経験の中で、慣れたもあるじゃんって。じゃあ、これでいいじゃんって。
そう、
ってなって、まあ、始められたと。なるほど、いろんな道をたどって、
ね、長かったわ、
たどり着くまでが結構いろんなところに行ってます ね。なるほど、結構紆余曲折、ね、山本さんはどういうきっかけで。
すっごい浅いんですけど。
浅いですか。
いや、そうですね、うん、なんかもともと音楽を作ってたり、うん、趣味程度のことで、あの宅録で作ったりとかはしていて、でもちょっとそうですね、いろいろお仕事とかしてるうちに、やっぱりちょっと創作意欲がなくなってきて、で、まあ、普通にお仕事だけ続けてって、で、んー、でもなんかやっぱり面白くないなと、
うんうん、普通の生活ではちょっと満足できない、
うん、でもちょっと今後いろいろ仕事をしていくんだったら、なんか手に職をつけようと、
うん
うん、と思いまして、うん、まず本屋に行きました。
もう本屋さん手に職をつけようで本屋に行っちゃう。
あの特にその時に興味があるっていうものがちょっとなかったので、
はい、
もうとりあえず資格を取ろうと。
資格を取ろう。もう、まあ、手に職イコール資格。
資格っていうあっさいんですよね。
何か取ればいいだろう。
そうそう、何か取ればいいなと思って、で、まあ、資格のコーナーに行っていろいろ見ました。
うんうん、
ね、そうですね。カラーコーディネーターとか、
はいはい、
本当に何だろうな。なんだろう、
宅建なんとか、
あ、そうそうそう、宅建とか、
とか、まあいろいろありますよね、今。
なんか本当簿記とか、
あ、簿記、そこまで、
そうそうそう、
結構幅広く見られたんですね。
見た結果何にも興味がなくて、
興味ないんだ。
いろいろ調べた結果か、
興味なし、
一切興味を
持ってなくて、という結論に至ったわけですね。
あられと思って、私はじゃあ興味があるもの、うん、で仕事にできるものって何なんだろう、うん、と思って、
でも仕事に結びつけようとは思って。
手に職をつけて将来的にはその仕事をしようという考えでいったんですね。
自分が好きなものだったら、ね、うん、
まあ、楽しいよね。好きなことでお金を稼いでいって、ね、
そう、どんなに幸せだろうと思って、
で、
家に帰って、
でもその時に音楽の本、あ、でも音楽は資格がないのか。
そうそうそう、
で音楽とはまちょっと、ちょっとやる気は失ってた、
うん、そうそう、失ってたから音楽では違う方向で、うん、でも何か表現したいなっていうのはちょっとうっすらあって、うん、で家に帰ってネット検索、
ネット検索本屋に行ったけど、
そうそうそう、結局ネット
検索なぜだ
そう、あんまりからもうとりあえず検索するかと思って、
はい、
で、まあ、仕事、
仕事
と本、
本、
うん、
声、
声、
声、うん、
あと朗読とかかな、
うん、
入れて、エンター、
結構具体的な
ところがありましたね。そう
そうそう、でそれで検索して、エンター、で出てきたのが
ナレーター、ナレーター、
もうなんか検索ワードを入れてる時点で答えが見えてるような気がしますけどね、
うん、あ、でもそう、今にして思えばそうだけど、うん、思いつくままでしょ、
そうそう、
思
いつくまま、特に深く考えずにこれとこれとこれ入れて調べてみようってやったら出てきた。
そうそうそう、やっぱりそのイメージとして声優さんはなんか出てくるのはあったけど、ナレーター、ナレーターっていう職業が
監督である、そんなに意識したことがなかった、
なかったで、
声優は知ってたけど声優は違うなって、うん、でも昔女優目指されて
そう、でもねでもね、あんまり前に出たくなかった
そう、これはそういうやつだ
そう、上がり症だったと思って、
まあ、昔からそういう何か表現したいという、まあ、音楽も多分その一端だと思うんですけど、
なんか出てきたいんだけど、
自分の何かを表現したいという欲求はあった、う
ん、あるけど、あんまり表に出ると緊張したので、うん、
なるほど、でネット検索で
出て
きて、
よしって思った
よしって思っちゃったんですね。しかもそれで
よし、ナレーター決めた、
もうそれで決めちゃったんですか早くないですか結構大事な決断
そう、でももう好きなもの並んでこれで仕事にできたら、うん、もうこれ一生楽しい、
まあ確かに、
まあ、でも決めるときって一瞬だよね、うん、あって思ってダッとそっち行っちゃうと、もう
早い、
全ての思考がそっちにパッと切り替える感じはする、
うん、でもうその検索で出てきたのはそのナレーター、うん、まあナレーターという職業が出てきました、うん、じゃあ次、じゃあなんかどっかに通わなきゃいけないみたいな感じになりますよね。
全くあの、うん、言葉とかも本当に発声とかも一度もやったことがなくて、
まあそうですね、
とりあえずナレーター、うんうんうん、学校で検索だよね
ナレーターだってやって、とりあえず職業が決まりました、ナレーター、じゃあなるにはどうしたらいいのかな、学校って言って検索
検索、すごい、
でも発声全然やったことなかったんだ、
やったことない、
歌、音楽は歌じゃなくって曲だけ、
あ、うん、全部
やってたけど発声してたわけじゃないんだ、
でももともと声が細かったり高かったりするのもあったので、もう本当にウィスパーで、録音して、うん、そこにエフェクターかけて、う
ん、あ、なるほど、
作ったりとか、
じゃあガチで歌唱するというよりは、まあ、音としての声を入れる、
そうそうそう、全体的な音楽の一部、楽器の一部みたいな声だ、
じゃあ特に音楽は作っていたけどライブとかをする感じでもなかったってことですね、うん、
ライブはしてないですね、自分で作ってた時は、なんかもともとちょっとバンドやってたりとかした時は、
バンドしてたんだ、
うん、バンドは楽器、
楽器、ドラム、
ドラム、
ドラム、
ドラム
そう、ドラム大好きだ、
細い体からはちょっと想像ができないか
、ね、ドラムやりたくて、
あ、リズムが好きだ、
そうそうそう、
家にドラムセット置いたりしてたの？
ドラムセットはないけど、うん、あのドラムのスネアドラムと、
へー、
あの
それ家でできる、
家で叩くと取られちゃう
でも実家の時は割とこう音を消すようにしてやってたりとかしてたけど、
すごい、なんか結構カオスですね、うん、
そうね、そう、でも、うん、でもまあなんとかナレーターに、
なんかすごい
ごい経緯で落ち着いたので、
なんかまだ志保さんのは近い職業から始まって、しかもアナウンサーを目指してからのいろいろだったけど、全然関係ないってところから、しかもネット検索で決めちゃうっていうのは、私いろんな人のなんかきっかけとか聞いてきましたけど、初めてだなっていう。
そうなんだよね、
検索で決めちゃうんだって思って。
そうそう、結構思い悩むんですけど、うん、なんかね、多分こう直感でこれって思ったら、
う
ん、
もう、あ、結構性格的にこれだって思ったらそこにバーっていっちゃうタイプなんですね、
う
ん、
そうそうそう、
でも緊張
そうなの、緊張すごいよね、
出たがりだけど
上がりそう、複雑な人だいや意外ないろんな、
うん、ちょっと面白いよね。
ちっちゃんも初めて聞いたんじゃない、この話。
そうそうそう、だから、うん、あのナレーターと思ってて検索するのは分かるんだけど、
う
ん、
ナレーターっていう職業にたどり着くまでも検索する、
う
ん、
それすごいなと思って、
新しい、
う
ん、
ちょっとびっくり、今時だよね、
な
ある意味さ、インターネットない
ネット検索で、そうそう
そう、ネットなかったらたどり着かなかったから、
そうですよね、だって自分力で調べたわけではない、
うん、そうだって本屋にはナレーターっていう本なかったから、う
ん、あ、でもね、本当はあったんだと思うよ。
でも
目に入らなかったんだと思う。
も
うあのアンテナがないから。
そうだ、ナレーターっていう言葉に引っかからないから。
そうだね、
ナレーターっていうまでの単語は、あ、そうだ、検索でなっちゃったなるほどね、すごいわ、いろんな人がいらっしゃるわ。もうそんなことをお伺いして、ゆめかな放送局、この2人をお迎えして後半もまだまだ続きます。
はい。